このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々役立ちラジオ。
こんにちは、山口です。早く名の。かぶった。
武田です。こんにちは。
なんか弾けてますね。ですね、はい、今日はもう、
そうよ。
そうですよ。9月の19日からの放送。は
い、そうです ね、もう秋もまだまだ深まらない、うん、始まらない。
今年なんか遅れてるんですよね。
そうだよね、本当に、うん、来るのでしょうか
ね、
う
ん、最近どっか行きましたっけ。
もうね、もうスポーツの秋やないですか。もう先週のね、はいはい、放送でもそうだけれども、
そう、
もう自転車乗ったり、私相変わらずタンデム自転車っていうのはねずっと乗ってるんだけど、うん、もう何ですかね、11月にイベントするのに向けて試走会をこの夏暑い暑い中ではね。
タンデム自転車ご存じない方もいるんで念のため、
うん、
どんな自転車。
ちょっと思い浮かべていただいてあれなんですけど、軽井沢でねカップルがよく乗っていたような感じで、サドルもペダルもハンドルも2組ずつついていて、
うん、
だけど、車輪は2個前後にあって、うん、前の人と後ろの人とね力を合わせてこ
ぐ、ね、サボってもいい、サボっても分かる、
サボったらね分かるね。あのチェーンでつながってるからね。はい、
あ、そういうことですか。
はい、一応
ね、ハンドル切る人は一人なんですね。
そう、前に見える方が乗っていて、で後ろ、前パイロットですね、ハンドル切ったりするからパイロットっていう、うん、
はい、
見える人が乗っていて、で後ろは
がに武田さん乗るわけですね。
そう。
ということはなんか役割分担からすると漕ぐ人っていうイメージなんですけど、
本当はね、あのストーカーって言って薪をくべる人っていう言うんですね。
そういう、
くっついて歩くストーカーじゃなくてね、
はあはあ、
薪をくべる人という意味でストーカーって後ろのに乗る人を言うんだけども、
エンジン役なんですね。
そう、まあまあ
ですわ、そこそこ頑張ってる。
まあそんなにね、私は重くないのでね、その分だけでも前に乗る人はね楽やと言っていただけるけども、うん、
ど自分が言ってるだけでしょ、
はい、言ってはね、あのほんまにね、やっぱり中にはね、うん、重たい方はね、男性とか後ろ乗せる方なんかはね、
頑張らないと。
今日のゲストの方が後ろに乗った時には、まあでも馬力あるからね、もうガッすり巻くよはね、くべていただけるんやとは思いますが、
うん、普通の自転車じゃダメなんじゃないですか。
どうなんやろうか ね、
ね、で奈良でイベントなんかあるんですか。
奈良でね、タンデム自転車、うん、そうそう、私が去年ね、結構もうゲーって頑張ってたんだけどね、
運動してましたね。
そう、タンデム自転車で
行動走ってもいいようにしてくれってやつですね。
そう、はい、そうっていうのをやっていて、でまあ条例改正になって走れるようになったわけですけども、今年のね4月1日から走れるようになったのが、
すごい、
はい、走れるようになって、そうこう言うてるうち、そうこう言ってるうちじゃなくて、もうその真っ只中でしたけどね、はい、コロナでね、
はいはい、
なかなかね、
それでなんかイベントがあるんですね。
そう、県外越えてもやっとよかろうということでね、11月に奈良に大阪からみんなでタンデム自転車で行こうよということで今やってる、
はい、ということです。今日はスポーツ尽くし
尽くし
でもないか、後半は違うか。
あ、そうですね、はい。そんなでもない。
でもまあビッグゲストですので、
そうですね、
はい、お楽しみに。
おきです、
はい、ゲストコーナーです。お待たせしました、はい、松本よしかずさんです。
本当にね、突然のお願いにもかかわらず、心よく来ていただきました。
まあ、本当にビッグゲストです。
ビッグやな、ね、はい、声もビッグだよ。どうぞ松本さん
自己紹介いきなり求める。
はい、
今日はよろしくお願いします。
はい、はい、何する人なんですか。
みんな知ってるよね。
いや知らない人もいるかもしれない。
そうですね、うん、最近で言うとね、8月に毎日新聞ですか、新聞にも出てたよね。
はい、はいはい、パラリンピックに出る予定の方ですね。
はい、柔道
の 100キロ級ですね。
はい、100キロ級です。
うわ、
は
い、ということで100キロあるんですね、体重。
そうですね。今は104キロぐらいですね。
そうなんです。あ、じゃあ絞るんですか、
やっぱ。まあまあちょっと試合前だったら、
はい、それは100キロ超えちゃうとあかんの。
あ、ダメです。
どっからどこまではいいの。
下の階級が90キロなんで、90以上
100未
満で。
結構幅があるんですね。みんな100ぴったり狙ってくるとは思いますけど。うん、で背も高いですよ。
背はね186センチ。
わお、ありますね。わお、すごい。186
センチ、はい、
で体重は100キロ、
ほぼ100キロに抑え、はい、
うん、グラムあたりあれ
です、ね、切り売りできません。
そんな、パラリンピック、あ、もう伸びちゃったけどね、柔道で。
あ、そうですね、
う
ん、
そうそう、うん、
まあ1年伸びたけれど、
うんうん、
来年、
はい、
出れるかなという。出るつもりで
出れるんですけれど、大会があ
るか
どうか。
出るつもりで練習をされ
て、あ、もちろん、はいはいはい、
内定ということなんですね。
そうそう、
なんか、はい、協会が内定されてるということですね。
あ、そうですね、うん、本来なら今年あった場合6月にその、うん、JPC 日本パラリンピック委員会から選手団の名簿発表があるので、
あ、なるほど、
まあ、それが出たら決定と言えるんですけれど、
それまでは内定としか言いようが
ない、うん、はいはいはい、そう、で今もそれもまた1年繰り越しで来年になってしまったんで、うん、もうずっと今は内定状態。
これ何回目のパラリンピックですか。
今度出れたら3回目
です、ね、3回目ですね。
それが結構ね離れてる
んですけど、ね、そう、さっき聞いてびっくりなんですけど ね、
うん、初めて出た
の。初めて出たのが2000年シドニーですね。
2000年20年前だ。
20年前
生まれてた。
いや、生まれてた、生まれてた、はい、うん、でその後が、
その後がまあ4年後、2004年アテネ、
はい
はい、
普通このまま朝食行くとこうね、
あ、そう、
次2008年でしょう、
はいはい、いやいや2008年もちろん出るつもりやったんですけれど、
はい、
もう国内の決定戦、最後の決定戦で負けてしまったんで。
あ、そうなんですか。
で8年があって12年があって、あ、
はい、8年
16年があって、
そう、12年16年も国内の最後の最後で負けてしまって、
強敵現れるなんですね。
まあ現れるよ、まあね、
同じ人でした。
自分、僕自身は出るつもりやったし勝つつもりやったんですけれど、
はい、
まあ試合ですから、うん、まあ負けてしまって、
うーん、まあまあまあそういうこともあるでしょう。
へえ、でそのアテネ出て、アテネが2回目出て、やっぱりもう一度と思ったんが、その後16年経って今年です
。すごいな。
そのアテネの時はの、
アテネじゃなく結果よりはシドニーの方が良かったんですよね。
あ、シドニーは銅メダルだったんですね。
うん、
は
い、
家に銅メダルあるんですね。
ありますね、はい、
すごい。
そんな、
いや、続けていることがまずすごいですね。
まあ、
うん、
いやいや、自分自身ではもう早いことだからやめたかったんですけどね、
うん、
あと1回出て、だから北京で出てたら、
うん、
もう3、うん、もう3、
そうか、失敗するから伸びてるのか。
そうです、そうです。
あ、
そういうことですか。へ
え、ここまでこの年になるまでするなんて、まさかまさかまさか自分でも思ってなかった。
この年までというの、この年っていうのは、
この年いうのは、今この間誕生日で58歳になりました。
パチパチパチパチ。
で58歳、
59だよ。
そうなんですよ、もう来年59になるんですよ、もう、
うん、
でこの1年伸びたのはある種辛いし、
うん、
でもコロナでね、伸びた時最初ね、だからもうこれで最後やろうと思ってたから、現役があと1年続けれるいうことで、結構なんとなく嬉しいないう気もあったんですよ、自分自身の中で。
うーん、それとね、 それとプロフィールのとこで気がついたんですけど、このオリンピックに出られなかった2008年とかから20年までの間にマラソンに出てるじゃないですか、
はい、
柔道の選手がマラソンに出るってどういうこと？
っていうよりも逆に昔から走るのが好きや、
はあ、
そっちがテニスボーイから走っとって、
そこはそこはまず
言ってい
て、柔道してどんどん体がごつくなっていったけれど、もともと走るのが好きだったから走り続けてたいう感じですね、
はあ、そうですか。でもなんかトレーニングとしてはこんな長距離系の筋肉を鍛えるっていうのはどうなんですか？
ダメと言われたりもするし、
違う筋肉
でも走ってたらやっぱり柔道の方も調子良かったりもするし、
あ、そうなんですか。
もうこれは分からないですよ ね自分でも。
そうなんですか。ただ本当はあれですよね、
う
ん、瞬発力のある筋
肉、あ、もちろんそうですね、ダッシュ系した方がいいですけど、
短距離系ですもんね、
はい、
そうですか。もう最初のスタートのねテニスがもうびっくりだったんですよね。もともとテニスをやっておられた、しかも軟式で似合わないなと思ったんですよ。
でも高校生の時なんて僕体重58キロとかね、
はあ、
もう本当にガリガリやったから。
あ、そうですか、
うん、
で
それでそんだけ性があったら、
まあね、うん、本当にガリガリ
前衛なんや。
いや光栄でしたね。
光栄な、馬力があったんやな。そうやね、で、柔道始められたのが21歳の時からですか？
いや、20歳
ですね。
20歳で全盲になって、20歳でその時ちょうど盲学校に入って、
あ、でそっから
盲学校のクラブで柔道を始めたんです。
ということは、20歳、もともと目は、
いやいや、もともと普通やったんですけれど、高校の時テニスしてて、だんだん 目がなんかおかしいな、テニスのボールが打ちにくいなとかを感じ出して、で、まあ、眼科に行ったら緑内障やって言われて、
うん、緑内障なの、
は
い、でそこからだから16歳ぐらいから4年かけて、
うん、
どんどん悪くなって20歳で全盲ですね。
早かったですね。
まあ、運気ですね。まあ、時代もあるでしょうね。
いや、でも随分困ったでしょうね、最初。ね、視力に耐えられない生活の仕方っていうのは。
でもね、
若かったから、
まあ、それは今でも、まあ、僕全盲なんですけれど、
うん、
まあ、それは生活いろんな不便とか不自由とかいっぱいありますけれど、
うん、
その見えなくなって言うよりも、その高校生の時は見えなくなるまでの4年間の方がはるかに辛かったですね。
そうなのよね、世間の人はみんなね、そういう視力イコールなんかだと思ってるのね、大変さとかね、そういうこともあるんだけども、
う
ん、心のね負担っていうのはやっぱり今からね、はい、見えへんなっていうのも辛いね。
周りは普通の人ばっかりなんで、
うん、
そのどんどん見えなくなってできなくなることが次から次、
あ、これもできへんようになって
きた、うん、そうそう、視力が悪くなるごとにこれもできない、あれもできない、
うん、
そしてこのまま全く見えなくなったらどうなるんだろういう状態でずっと来てたので、
うんうん、
なるほど、
どうかなんだ。
いや、僕たまたまなんですけど、その20歳で全く見えなくなる直前に、
はい、
その大阪のライトハウスに、
うん、
日常生活訓練として入ったんで、だから全く見えなくなる前にそういう
ギリギリちょっと前に準備ができたんですね。
ちゃんとリハビリにつながったのね。
うん、リハビリにつながったいう、まあそれもありますけれど、やっぱり仲間ができた。
ああ、なるほど。
目が悪くた、全盲いうか目が悪くなって
孤独にならなかった
んだ。いけるんだっていうことを知った。だから。そう、でそれから約半年後に見えなくなったんですけれど、
うん、
逆に言うたらその時はもう開き直りいうかね、
うん、
もうあとは自分がすれば、
うん、
やっぱり他に友達言うたらおかしいけど先輩方いろいろいてるんで、
うん、
じゃあ自分も頑張ればいいんだ、
う
ん、
なるほど、
と思ったんで、
それからですか。
はい、それからですね。
なるほど。で柔道がスタートして22歳で初段取られて、24歳の時に
何級から始まって
新級とあんまの資格を取られて、
3年後に、はい、卒業して
働き始めて、
はい、
で、うん、 でそれから、71キロ級で、
はい、そうですね、最初
の大会
柔道を始めてだから24歳に今あの東京で毎年行われてる全日本視覚障害者柔道大会いうのが、はい、たまたま第1回できたんですね、その時に。
この時できた、
はい、
そうですか。
でその時出たまだ僕は71キロ級いうのに
死んで、ほぼ30キロ違う。
あ、いや、そこからでも30キロ違いますね。
まあこれ長くやっておられることの、はい、価値をどう思っておられます？
っていうかもう振り返ってみたら僕二十歳で目悪くなって柔道始めて、うん、で今も話ありましたけど僕現在58、うん、来年少なくとも来年までは柔道する59、うん、ということは僕の普通のね、こう社会人生活の間は全てこれ柔道や、
あ、
っていうことなんですよ ね、もう60というのは定年ですからね。
いやいや、ここで内定がもらえるってのはすごい
ですからね。
ね、
だから自分でそこまで別に柔道始めた時に好きでやり始めたでも何でもないんですね。たまたま先輩に誘われてたまたま、まあ、ちょっと体を鍛えたいということでやり始めたんですけれど、うん、まあ、目の前に試合があったりやっぱり強くなりたいとか思って、
うん、
まあ、練習してきたら、
うん、
まあ、今につながったっていう感じですね。
これね、国内だけじゃなくてね、行ってるよね、
海外、
海外、はい、はい、だいぶ行かせてもらいましたね。
口に出せない、何、どこの国どこにあるんですかみたいな、分からない、いっぱいいろんな、
ね、最近でしたらカザフスタンとかね、うん、アゼルバイジャンとかカザフスタンなんか、
はいはい、アゼルバイジャン
行きましたね、
はい、
あ、なんかアゼルバイジャンってオリンピックの音だね、
なるほど、
入場一番初めじゃないの2番目か、
あ、ね、かもしれないですね、ちょっと分からないですけど。
うん、そこにも行ってきて、
うん、はい、そう、あ、でそろそろまとめの時間が来てますので、ちょっと皆さんに何か一言メッセージあります？
いきなりですか？
いきなりです。
いや、まあ、
出演がいきなりでしたから。
まあ、本当に自分がねやることやってきて、目標を持ってやっとの思いで本当にね東京パラリンピック出場決まったんで、
うん、
まあね、あとはね、一つでも上を目指して、
ですね、
あとちょうど1年ありますんで、
うん、
もう本当に1年間もう頑張るだけいう感じで今やろうと思ってます。
応援してます。
試合がもう決まってるんでしたっけ？
あ、そうですね、あの来僕の試合日は来年の8月29日日曜日、はい、
ということです。はい、皆さんお楽しみに。今日は松本ビッグゲストの松本義和さんに来ていただきました。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
めっちゃ応援します。ブレイクタイムですが、今日はですね、うん、新商品を買ってくるのを忘れちゃいまして、冷蔵庫の中で何が飲みたいということで、ペプシーです。
懐かしいと思って。
ビッグサイズのペプシです。
懐かしいね。
懐かしいね。
懐かしい言うて今もずっとあるんやけど。
目隠しテストでコーラ、ペプシとコカ・コーラと分かります？
分かんない。私もともと炭酸飲まない人やからね。
飲んだことないのか。
なるけどもう分からへんわ。そんなきっとどんな味やったっけペプシ、そもそも。ペプシ懐かしい味がするかな。ねー、コーラ、
いや飲んだことないのに懐かしいわけないでしょ。
飲んだことはあるのよ、あるけども、どんな味かと言われると、
はい、どうぞ。
コーラとの違いが私には分かるのでしょうか。あ、違う。
ちょっと僕も今から飲みますね。よいしょ、はい、
コーラとペプシを並べたら違い、分かる？
僕はダメだな。
もちろん分かる。
僕多分分かります。
ペプシとコーラの違い分かるの？
分かりますね。多分分かります。
どっちがどうなの？
うわ、口で言うのは難しい。
難しいけど、ちょっと違うんですね。
匂いが違うの？
言葉では
言いにくいな。そうなんや。
よくね、マイク入ってんのかな。
スポーツした後よく炭酸飲めとかね。う
ん、
あれどうな
ん、飲んだらあかん、昔はよく炭酸なんか飲んだらあかんとか言われましたけれど、最近は逆にエネルギー補給のために
とかね、飲んだりとか、まあ、昔は水も飲んだらダメっていう時代がありましたよね。それでね、アメリカ人にね、コーラとペプシのことを語らせるとうるさいですよ。もうダイエットコークは邪道だ、あんなもの作るべきじゃないとかね、ものすごく語りますよアメリカ人は。
そうなんだね、
僕らがあの何について喋るのと
思いつかないね、そんだけ語るものって
何やろうか、語れないな。アメリカ人はもう本当にコーラにうるさい。
コーラにうるさいな、
うん、
どっちもペプシもアメリカや
ね。そうですね、そうです。ペプシのアメリカのどこにあるのか知らないけど、
うん、
コカ・コーラだけは分かりますね。確かアトランタにありますね。
うーん、
うん、
そういうペプシペプシの味です。
知らない、もう本当に
定番のコカ・コーラの味かもしれん。分か
る。いや、コカ・コーラの味がしてない。絶対にペプシですもんこれは。
そうなんです、分かる。
そうそうそう。まあでもこれこれあのこれちょっと僕の年がバレるくらいだけど、昔子供の頃コーラがなかったな。
本当ですか？
なかったような気がする。田舎に住んでたせいかな。
いや、分からへん、
うん、
まだ
あまり日頃飲むものではなかったですね。
それアメリカ産のもん飲んだらあかんって言われてた
わけ。そうじゃないな、
そういう時代ではないね。別に
世の中にコーラというものがあんまり出回ってなかった。で、アメリカとかに行くじゃないですか、
うん、
ペプシとか コカ・コーラとか言うと面倒くさいことになるから、コークってコークは両方のことを言ってんのかなとは心配になりながらコークということにしてるんです。
どうなんだろう。
でもなんでしょうね、
分からない、全然分かんない、うん、
コーラのようなものを総称してコークと言うんじゃないだろうか。これ放送で言っていいのかな。非常に不確かな情報です。
そうなんだね、
うん、コークハイ、はい、あ、コークハイね、
うん、
コークハイはたくさん飲んだでしょ。
コークハイ、私だからね、あのビールも飲まないじゃないですか、う
ん、
私あんまりね、
すみません、
炭酸系、
ね、失礼しました。そうでしたね、
ハイ系はね飲まないのです、あんまりね、
うんうん、ストレート系ですね。
そうそう、泡立つものはねちょっとね苦手としていたのですわ、
うん
うん、今はちょっとねビールとか飲むようになって
ね。飲んで
まあそんなことでありません
。そうそう、はい、そんな微妙なことを言う人とは僕は思ってなかったんですけどね。
ああ
そうそうそう、これはあれですね、語りにくいですね。
うん、わからない。
さっきコーラ選んだのはあなたじゃなかったですか？コーク、
ペプシ、ペプシ、
うん、
コーラじゃないですよこれ。
コーラじゃない、コーラはどっちなんだ。コカ・コーラ、ペプシコーラ、違うのか。いやいやいやいや、
はい、
何か詳しい人いたら次なんか教えてください、
は
い、
きっとね、あの、うん、こだわりのある人はお聞きになっていててね、
う
ん、何を言うておるんや。違うやろ全然、うん、
絶対怒られる、
思ってられるかもしれませんが、
すいません。何しろ買ってこなかったのはいけないんです。
はい、またね来週はねコンビニで新製品を見つけて、
はい、ご紹介しますのでね、
いきたいと思います。
はい、
はい、
Changing the mind.
時々お役立ち情報です。
はい、
今日は武田さん任せ
任せられるのかどうなのか分かんないんだけども、はい、前回ですね、前々回、もっと前かな、はい、マイナンバーカードを持ってたら便利だよ、キャッシュレスなんだっけ、マイナポイントがついて2万円以上使ったら5000円バックがあるよみたいなことを言ってたんですけど、
そうですね、
そもそもそのマイナンバーカードを、マイナアプリに登録して、それを自分の使っている、クレジットカードなり、クレジットカードちゃうな、キャッシュレスの何かに紐付けなくちゃいけないんですね。でそれをどうやってやるのかっていうことを実際にやってみようと思いますね。これは一生に一回しか取れない図であるので悔やみを入れて、さて取れるのでしょうか、見えない人が自分でやっても取れるのでしょうかっていうのを今ねやってみようと思います。
はい、多分さっさっさとはいかないですね。
そうそう、こうやってやりながらね、やってみこうと思います。
はい、ちょっともたつくかもしれませんけど、
そう
リアルにいきましょう。
10分経過、
だいぶ頑張りましたけどね。
そう、マイナンバーカードにセットするの意味が分かんなかったね。
そうですね、
ちょっともうちょっと勉強して、う
ん、これね練習ができないんですよね。1回しかできないから。
そうですよね、
家で練習してうまくいってしまうと、もうここが取れなくなってしまうということなので。
そうなんですね。
まだ時間はありますよね。次の
時にお楽しみにちゃんとできたらね、その手順をご案内したいと思います。
実際にトライをせずにやり方を調べて、
うん、
完璧に理解してからここでもう一回やってみたいと思います。
イメージではね、勝手にね読み込めるっていう話だったと思うんだ ね。なかなか難しいところです ね。
私実はやったはずなのに何にも覚えてない。
だからね、きっとねカメラを向けたらね、普通こういうのってねピタッとあったらね、シュッて取り込めちゃうと思うんですね。うん、
多分最初の時にね、何回かトライした時は、
うん、
マイナンバーカードが表なのか裏なのかで、ね、写真が出てない方で最初登録しようとしてたじゃないですか。
うん、これってね、質問なんですけど、こうマイナンバーカードってね、これついてるでしょ、
うん、裏に IC カードのなんかマークが見えて、で
点字がついてるんだけど、みんなついてるんですか。
かもしれないな、知らなかった。
点字、これ点字やんね。
点字のようなものがあるのが裏面。
あ、点字ですね。点字ついてるんだけど、
点字は武田さん読まない
ちょっと頑張ったら読めない、
うん、なんか知らないけど、
なんで書いちゃうのかな。あ、どっちが上や
そっちが上、
まあ、こんな感じですね、
うん、まあ、とりあえず点字がある方が裏面で、うん、で写真がついてる方が反対側の表面に見えるんですけど、
うん、多分そうですね、これは、うん、
それを最初の時には裏面を写真を撮ろうとした
ん
だけど、うん、うまくいかなくて、
うん、
次は表面をトライしたんですけども、
うんうん、ちなみにね、これねついてるじゃないですか、点字がついてる方が下上、
あ、下
下に点、正しい向きとしては点字がついてる方が下で、これは裏なのね、うん、
裏、
マイナンバーカードの裏です、
はい、
でそっち側と反対側の方に
表面は、
写真がついてて、
そうそうそう、左の端に写真があ
って、うん、であれですね、マイナンバーカード発行してもらった時にはこのマイナンバーカードを入れるビニールをくれるんですけど、これは、目隠しがついてるんですよね。
あ、
マイナンバーカード数字が見えないように目隠しがついてるんですけど、これが正しい。
うーん、反対入れてみて、
反対、ちょっとね高さがね、入れる口の高さが違うんです。隠れた、
うん、こっち隠れたな。
は
ん
は
ん
はんはん、ということは、入れ口のこのねビニールのなんていうのこれ、まあ、ケースですね、
はい、
ケースで、入れ口の高さがちょっと違うんですけど、低い方が手前で、そっち側にマイナンバーカードの点字がついてない方の、
まあ言ったら表面ですね、
表面を
入れると、
マイナンバーの 数字が隠されて、
うん、隠されてる、
目隠しになっていると。で、うん、この状態で、お持ちくださいっていうことですね、
うん、なるほど。
っていうふうにあのセキュリティ上あのこう隠されてるような袋になってるので、どっちでもいいわけではなくて、そういう決まりがあるという、ケースに入れて渡してもらえます。
はい、ということで、2週にわたりまして
難しい名前にな
るチャレンジしてみたいと思いますが、
はい、はい、うん、
多分来週はあっさりと、うん、
すっきりしてくると思います。
ちょっと1週間ほどもやもやとしたまま待っていただきたいと思います。
もう知ってる方はこうなん
で、はい、まあ、
じゃないかとか教えてくださったらね、
まあ、時々役立ち情報ですから、
はいはい、教えてください、はいはい、
ご勘弁を失礼いたします、はい。今週はもう9月も半ばを迎えて、スポーツ
過ぎちゃってね、
うん、ビッグゲストが来てくれましたね。
そうですね、スポーツスポーツ2週に続きスポーツスポーツで、
そうですね、
その次は何でしょうかね、来週は何にするかね、
まあ、とりあえずあのはっきりしたいのは前のマイナポイントの登録というところをすっきりとさせてください。
もうすでに忘れちゃっているというね、
はい、なんという気分転換の速さといいますか
切り替えて、はい、来週もね、
またゲストをすっきりしますので、ね、それから、松本さん頑張ってほしいな。
そうですね、
59歳なんてオリンピックでパラリンピック出たらギネスもんじゃないですか。
レジェンドになるね。
ねえ、
うん、
うん、
またね、その上で、ね、買ってるから出れるんでね、すごいことだよね、うん、本当に。
そうですよ、
はい、みんなでね応援したいと思います、
うん、
もう知ってる人が出ると楽しいね。
そうですね、うん、
楽しみに待ちたいですね、
はい、その後はもうマラソンに出てもらいましょうかすごい人だったな。
すごい、フルマラソン走るんやから
ね100キロでね、
本当だ、
体重100キロでね、100キロマラソンに出てましたよ。
100キロそんな長い距離も走んの？
そうらしいですよ。
すごいな、
うん、もう本当にびっくりです。
本当にね、うん、なんちゅうかね、頑張らなっていう、そこまで頑張られへんわ、うん、でもね本当に、
そうそう、
はい、
で来週は、飲み物もきちんと紹介して、
そうです、
ね、反省の回ですね、
今日は本当にね、はい、頼んでるんじゃないか、はい、
頑張ります、
頑張ります、
はい、来週も楽しみにお待ちください。
はい、よろしくお願いします、はいはい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
しまうよ幻みたいな朝の感情汚染、感情汚染、ハートビートがせかして刻むよ渋滞抜けたら早足で会いに行こうよ。誰もいないし君もいないし僕は閉じ込めてしまうだろう。誰もいないし熱を繰り返し ゆらゆらと次の世界へ、また長い夢の中へ。誰もいないし君の同じ、僕は閉じ込めてしまうだろう。誰もいないし目つぶり返し、君の全てになれそうな夜に、誰もいないし熱の繰り返し、二人の中に溶けそうな夜に。熱を繰り返し